ください。この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。マタイによる福音書21章28節から32節、新約聖書の41ページです。マタイによる福音書21章28節から。ところであなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。そこまでです。考え直してと題しまして、宍戸久子教師より説教をお聞きいたします。
ただいまマタイによる福音書21章の28節から32節をご一緒にお聞きしました。中ほどの31節をもう一度お読みします。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。父親の望み通りにしたのはどちらか、シエスが問いかけておられます。でこの例え話、二人の息子の例えと見出しがついておりますが、この例え話である人と呼ばれているのは父なる神のことです。でそのある人、父なる神が二人の息子を持っていた。兄と弟の二人に例えられているのは私たち人間のことです。主はここで父なる神の望み通りにした人は兄と弟どちらなのかと問いかけておられます。そしておそらく父の望み通りにする人を父親に例えられています。神様の望み通りにする人をシュエスが求めておられます。父なる神の望み通りにするとはどういうことなのでしょうか。で今日のお話は、神殿の境内で、シュエスと、祭司長や民の長老たちが、論争をしている、そういう最中のお話です。祭司長や民の長老たちというのはシュエスの在り方に我慢がなりません。シュエスがご自分を神の子救い主と公に言ったり、宮清めをしたり、神の子として人々に教えたりなさっておられたからです。で今日の箇所の直前には、洗礼者ヨハネの洗礼は神からのものか人からのものかという問いをめぐって論争が繰り広げられ、祭司長や長老たちがシュエスをメシアとしては認めない、そのことがクローズアップされたばかりでした。 今日の箇所もまたその論争の続きとして主が例え話を語られるところです。あなたたちはどう思うか、父なる神の望み通りにしたのは誰なのかと問いかけられます。そしてこの問いはこの夕べこの御言葉を耳にしています私たちにも語られています。あなたたちはどう思うか、父なる神の願い通りにした人は誰なのか、父なる神が望んでおられること、願っておられること、それは一体何か。私たちもこの問いの前に立たされています。改めて父なる神が私に対して願っておられることは何なのか、神が私に望んでおられること、願っておられることは何なのか、自分への問いかけとしてこれを考えてみたいと思うのです。そもそもこの父なる神の望み通りにする、神が願っておられるように私も願うということは当たり前のことではないと思います。むしろ反発を覚えるものであるのではないでしょうか。父なる神の望み通りにすることが良いことだとは思えない。神が何を願っておられるのか、それを問うことがあってもいいとは思うが、まずは自分が何をしたいかではないだろうかと。自分の願いは何か、自分が本当にしたいこと、願っていることは何なのか、自分と対話をし、自分の心の内に隠れている願い、本当に自分が願っていることは何なのか、それを突き詰める方が先なのではないか、そう考えることがあると思うのです。でその上で、神が願っていることにも思いを馳せて、それがもしぴったりと重なるようなことであるならば、神もまた自分の心の思いを応援してくださるのではないかと、背中を押されたような気持ちになって励まされたりする。しかしシエスが祭司長また長老たち、そして私たちに問いかけておられるのは、あなたが本当に願っていることは何かということではありません。誰が父親の望み通りにしたのか、あくまでも父なる神が願っておられることは何であり、そうしたのは誰かということを問うておられます。それでここに具体的に例として挙げられた2種類の人間の姿を見ていきたいと思います。でまず最初に父親が近づいていったのは兄息子の方です。28節です。彼は兄のところへ行き、こよ、今日ブドウ園へ行って働きなさい。で兄はこう答えます。嫌です。元の言葉では、私はそれを願いません、望みませんとなっています。私の願い、私の望みはそれではありません、だからブドウ園には行きません。お父さんの願いはそれでしょうけれども、私の願いはそうではありませんということです。けれども兄は後で考え直して出かけたのでした。嫌ですとはっきり断ったのですが、その後どれくらい時が経ったのか分かりませんが、とにかく考え直して父の願いに沿ったあり方をします。ブドウ園へ行って父と共に働くということを選んだわけです。一方弟はこうです。30節です。弟のところへも行って 同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。で、弟の方ははいお父様と答えましたが、結局は武道園へ行かず父と共に働こうとしなかったという対照的な二人の姿です。私たちは兄と弟どちらの姿に近いでしょうか。嫌ですと言っても結局は武道園へ行くのか、それともはいと言って行かないのか。で、兄のようであることが望まれているのだとすると、初めは拒否していたとしても後で思い返せばいいんだということになるのでしょうか。で、この例えでは兄の姿に例えられているのが徴税人や娼婦たちだというふうにあります。で、彼らは初めは神に従わない生活をしていたけれど、ヨハネが来て、主イエスが来られて、その言葉に耳を傾け神に従う人たちとされた。で、一方で弟に例えられているのが祭司長や長老たち、すなわちイスラエルの指導者たちです。で、彼らは神を信じています私たちはというのですが、主イエスに従おうとはしませんでした。で、ここにはこの2種類の人たちしか登場しません。はいお父様分かりましたと答えて実際にも武道園に行って父と共に働いたという人はいないのでしょうか。主イエスが描き出した人の中にはこういう人は出てきません。つまりはいと言って実際にも行った人というですね。つまり主イエスの目には私たち人間はこのどちらかでしかないということになります。はいと言って言葉でも答え行いにおいても父なる神に従う人というのはいない。けれども私たちは知っています。ただ一人だけそういう人がいます。二人の息子はどちらも自分の願いを実現しようとする、父の願いではなく自分の思う通りにしようとします。そういう人間の姿が描き出されています。ところがただ一人完全な従順さを持って父に従う子がいます。それが御子イエス・キリストです。今日の箇所の後になりますが、33節以下に葡萄園と農夫の例えという例えが記されます。で、ここでは葡萄園の主人が農夫たちにそれを貸して旅に出た。収穫の時が来てしもべたちを送るが、農夫たちは一人また一人とそれを殺してしまうと。私の息子ならと思って息子を送ったが、その子も殺してしまったと。で、この息子として送られたのが主イエスです。自分より先に使わされたしもべたちが殺されているにもかかわらず、この息子は父の意向に従って葡萄園へと赴きます。ここにはこの子すなわち主イエスの父なる神への従順、御心の通りにあろうとするというお姿が表されています。一方で私たちは罪の中にあって父なる神の望み通りにするということができない者たちです。父の願い父の望みに従うことがなかなかできない。それなのにここに出てくる徴税人や娼婦たちは父なる神に従順に従った兄のようであるのだとすると、彼らはどのようにして神に従う歩みをしたというふうに言えるのでしょうか。改めて兄の姿に注目したいと思うのです。兄は最初嫌ですと答えますが、 後で考え直して出かけたのでした。この考え直すと訳されたこの言葉は、後悔する、決心を変えるという意味がありまして、口語訳聖書では、心を変えてと訳しています。また、新改訳聖書では、悪かったと思ってとなっています。嫌です。それは私の願いではありませんと答えたのに、その心を変えて、思い直して、また考え直して、父のもとへ出かけて行って、一緒に武道園で働いた。一体兄はどうしてそうできたのでしょうか。どんなきっかけや働きかけがあったのか、またそういうものはなかったのかについて、聖書はここでは何も語っていません。それで注目したいのは、兄の姿に例えられている徴税人や娼婦たちと呼ばれる人たちです。この人たちは、神の招きを受けたとき、初めは断ったけれども、後で思い直して、思い返して従った人たち、主イエスの例えからは、そう受け取ることができます。この人たちのどういう点が、後で思い直したことになるのでしょうか。ザーカイという徴税人のお話でも分かりますように、徴税人と呼ばれる人たちは、決して貧困法制な人たちではありませんでした。娼婦と呼ばれる人たちもきっとそうでしょう。で、その意味では、祭司長や長老たちの方が、生活態度としては後ろ指を刺されることの少ない人たちだったかもしれません。それなのにこの人たちは神の望み通りにしなかった人たちとされます。なぜでしょうか。31節の途中からお読みします。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても、後で考え直して彼を信じようとしなかった。で、彼らの決定的な違い、それは洗礼者ヨハネが示した義の道を信じたか信じなかったのか、そのただ一点です。で、義の道、それは神の義、神の正しさが成立する道のことです。洗礼者ヨハネは神が義、正しさを成り立たせてくださるために、罪ある人間は裁かれ悔い改めなくてはならないが、その裁きを神は私たちに下さず、一人子主イエスにそれを負わせる仕方で義を、正しさを成り立たせたと語ります。このお方に頼る以外、私たちに正しい義とされる道はない。そうまでして神は私たち人間を愛してくださったと。巫女の十字架の犠牲、それが神の義と神の愛の究極の現れでした。で、徴税人や娼婦たちは、義なる神が裁きを下されれば、自分たちは完全に滅ぼされてしまうだろうと考えました。けれども、そんな自分たちの代わりに罪を負ってくださる救い主、神の子イエスが現れてくださいました。そういう仕方で神は賭けに満ちた自分たちをなお愛してくださる、愛を諦めないお方だと、彼らはそう信じました。神の愛に頼って生きる、それが後で心を変えて従った彼らの歩みです。立派な人になったから 神に従えたのではなく、立派でない自分をなお愛してくださる正しい方、義にして愛のお方を信じたと。それが彼らが心を変えたと言われることです。祭司長や長老たちも神が義なる方であること、また愛なるお方であることを知っていたと思いますけれども、その義と愛が実現されるのは御子イエス・キリストによってだ、その十字架の犠牲によってだという、そのことを、主イエス・キリストを信じることができなかったのでした。救い主イエス・キリストにこそ神の義と愛が表されている。救い主によってすでに神の愛が、神が私たちを愛してくださっていることが十分に表されている、そう気づくように主が私たちに語りかけておられます。マタイによる福音書の著者であるマタイはこの先24章のところで、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるという24章12節の主イエスの言葉を記しています。2000年前に主イエスがご覧になった世界の現実は、不法がはびこる、そして多くの人の愛が冷えるという今の世界の現実と同じです。世界は今も不法がはびこり、多くの人の愛が冷え、愛なき世界の姿を示しています。多くの人が誠の愛を求めつつ、それに出会うことができていません。誠の愛は主イエス・キリストの技とその言葉において目に見える仕方で示されています。この方に誠の神の愛が表されています。この方のもとに来て、この方が与える水を飲む人は渇きを癒されます。現実の世界に私たちが希望を持てないとしても、なおそこに神が愛を持って治めていてくださる、神がどこまでも愛であり続け、世界を、また私たちを見捨ててはおられない、その望みを回復させられ、その望みに生きるものとなるように招かれています。キリスト者というのは、すべての人が望みを失ってもなおその現実のただ中で神に希望を寄せる人なのではないでしょうか。この世界はもうダメだと、私たちの周囲の状況はもう変わらない、そういう中でなおそれでも神は御子によって私たちに愛を与えてくださっている、ここは神の愛しておられる世界であり、私たちは神が愛しておられる現実を生きると、そのように信じるのが私たちの歩みではないでしょうか。日ごとの歩みにおいて神の愛を第一として生きる、神が愛してくださる私たち全人類、また世界である、そこから一歩を踏み出すものとされたいと願います。そして教会が不安と失望の時代にあって、他の人たちと一緒に望みを失ってしまうのではなく、救い主を知らされているものとして、救い主が自分たちのうちに生きて働いてくださることを知らされたものとして、まさに信仰に生きる、主にある確かな希望の光を輝かせ続ける群れとされたいと願います。私たちはそのために御言葉から離れることなく、聖霊の助けを祈り求めて歩みたいと願います。祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。 希望の見えない現実の中で暗闇に取り残されてしまうような、そのような私たちを慈しんでくださり、御子イエス・キリストによって罪を許し、生かし、愛していてくださるその恵みを教えてくださり、感謝いたします。神の恩愛にお応えし、心を変えて主イエスを信じるものとさせていただけますように、望みを失うことなく主に信頼し祈り続けるものとさせていただけますように、教会に連なるお一人お一人、また愛を見失っている多くの人たちに御言葉の光が届けられますように、また私たち一人一人を御言葉を持ち運ぶ器として、新しい習慣を用いていただけますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。